今年も8月6日が近づいてきました。今年は原爆が投下されて80年です。今日は尾道地区原爆被害者の会2世代表の畑山俊勝さんにお話を伺いします。おはようございます。
おはようございます。
今日も暑い中お越しいただいてありがとうございます、ね、昨年もご出演いただいたんですが、尾道地区原爆被害者の会というのはいつできて、またメンバーの方は何人ぐらいいらっしゃるかなどちょっと教えていただけますか。
尾道地区被害者の会は、はい、メンバーはもうわずか10名足らずで、
そうですか、
やっておりますけども、
はい、
まあ、新しいメンバーとも、入ってくるんですけども、
はい、
3世まで今は入ってきてるんで、13名、になりました。
はい、でもね、その人数の中で頑張ってね続けていらっしゃるのはすごいですね。
地区が組織されたいうか、
はい、
それが昭和でいうと31年に発足をして、その当時は尾道市全体で、全体というのは旧尾道で1800人ぐらい被爆者がおったわけですけども、その中で死亡したりどうしたりいうことで、それとか約500名ぐらいが亡くなられたというのが、もうわずかな期間に亡くなられたということで、1300名ぐらいになっておったんが、半分ぐらいが会の組織を作ろういうことで、600名ぐらいで、発足を、はい、当時はしたそうです。
ああ、そうですか。慰霊碑が購入されたのが昭和63年。毎年8月6日には慰霊式や平和記念式典行っていらっしゃるんですよね。
はい、
ね、今年は原爆投下から80年の節目を迎えますが、畑山さん、何か特別な思いはありますか。
いや、特別な思いより毎日毎日が、こうして平和でおられるいうことが、
あ、そうですね、
大事なことで、
はい、
テレビをつけたら、ウクライナであるとか、
ね、
ガザ地区はもう相当な一般市民が死んでおるというのが現状で、はい、今夜自分らが生活しとること自体が平和ではないか言うてつくづく、
ね、
思っとる次第です。
いや、本当そうですね。こうして過ごしてる当たり前の日々がもう一番平和ですよね。で、尾道市が比較平和都市尾道宣言を行ってから40年になる節目なんですね。
はい、その当時いうのはかなり尾道市全体も人権意識が高まっておる時で、
はい、
尾道宣言ができたわけですけども、はい、現状見た時に、ほいじゃいよいよ自分たちの人権が身近なところで守られとるかいうと、はい、そうじゃなくって、厳しい自分らの生活自体が厳しく、はい、日々日々なっておるというのが、そういう中でほんまに自分の命やなんかを守っていくということを、
はい、
考えていかんと、はい、悩み苦しんで亡くなられる方もおるし、
はい、
市内いうより全国的に見ても自殺者とかいうのがどんどん増えておるいうのは、やっぱり全体的に人権意識がどんどんどんどん軽化されていくというのが現状ないじゃないかいうふうに捉えとるんですけどね。
そうですね。で、そして今年も8月6日水曜日になりますが、尾道市原爆死没者慰霊式平和記念式が行われる予定になっていますが、今年も折り鶴を募集されているそうですね。はい、
毎年この時期になると折り鶴をお願いしに回るわけですけども、はい、これは学校であるとか、はい、あるいはいろんな老人施設であるとか、いうことで、折り鶴のお願いを、
はい、
再度させていただいております。これは広島であった G7 を機に、はい、折り鶴を広島県全体が推奨してるんで、その流れを組んで尾道市もしていこうということで、自分たちがみんなに訴えて、
はい、
広げていっておるというのが現状です。
はい、募集されている折り鶴、大きさとか何か条件とかあるんですか。
あの大きさはですね、折り鶴の大きさは10センチ以内で、はい、糸で、一連にしていただいて、
はい、
1メートルの長さにしていただいておけば、うちの方は構いません。基本的にはそう言っておりますけども、ちょっと大きくなったり、
はい、
小さくなったりいうこともあるんで、それは別段構いません。
わかりました、はい、そんなにあの細かい厳密にということではなくて、その思いを込めた平和の折り鶴をたくさん、
まあ
は
い、折っていただくことによって、まあ、何ぼか自分たちのを振り返って、はい、今の現状がどうなんかとか、あるいは、ね、ほんまに自分が平和なんかいうことを少しでも考えてもらう機会になればいうことで、はい、折り鶴を推奨していただいております。
そうですよね。でこれは作ったらどこに持っていけばいいんですか？
作ったらですね、はい、できたら8月の3日日曜日に8時から9時まで、はい、あそこで6日に向けての一斉掃除をしております、はいはい、ですからその時間帯か、それか8月の6日当日、はい、6時半から準備やなんかしとるんで、はい、その期間に来るか、あるいは当日の8時から入れ野菜が始まるんで、はい、その時に持ってきていただけとれば、はい、折り鶴を奉納していただく、はい、いうことになります。
はい、持ってきていただくその慰霊式が行われる場所が東尾道の西緑地ですね、尾道原爆死没者慰霊碑前となっておりますので、はいはい、こちらに持ってきていただくと、はい、いいかなと思います、はい、で8月6日のその尾道市原爆死没者慰霊式と平和記念式、これは誰でも参加していいんですか？
もう自由です。
あ、そうですか。別に会員の方とか
これは制限がないです。
そうですか。
どなたでももう来ていただいて、はい、慰霊碑に献花をしていただいて、はい、いうことになりますんで、はい、それはもう制限をしておりません。
はい、はい、分かりました、はい、あ、先ほどちょっと、ね、場所をご紹介しましたが、改めて時間と場所はどちらになりますか？
日時が8月の6日、はい、8時から、
8時から、
小雨の場合は欠航いたします、
はい、
それと場所がですね、住所言ってもなかなか理解出されるので、ベイタウンの入り口のところへ、
はい、
やってますから、はい、来てもらったらすぐ分かります。
あ、はい、ベイタウンの入り口の慰霊碑前でされておりますので、はいはい、これどなたでももちろん参加できるということです、はい、ぜひぜひラジオ聴きの皆さんにもお誘いのというかメッセージをいただいてもよろしいですか？
今年はですね、はい、夕方に、はい、平和への願いと鎮魂の夕べいうのを催しております。
あ、今回初めての試みですね。
初めてなんです、はい、これでこれは尾道のバイオリンを弾いとる人がおって、はい、西原さんいう人の演奏を、
はい、
まあ、30分程度ですけども、
あ、いいですね、
弾いてもらおういうことで、はい、そういったちょっと工夫をしてですね、はい、やるようにしてます、はい、で中身が花であるとか、名田早々とか、ふるさととか、
皆さんよくご存知の曲を、
そういうのを何本か、はい、弾いていただいて、みんなで一日平和を考える有名になればという企画もしております。
あ、いいですね。
これがですね、8月の6日、はい、19時から
19時から
やるようにしております、
はい、
これも同じ場所、ベイタウンの入り口のところ、はい、入れ先の後、はい、やるようにしております。
はい、じゃあこちらもぜひ皆さん聞きに来ていただくといいですね。8月6日です、ね、でも本当にこの暑い中ですが、こうやってずっと活動続けてらっしゃって、本当畑山さん、これがどんどんもう皆さんに、ね、途絶えることなくつながっていくといいですね。
まあ一人の力いうのはもう知れとるんで、一つ対一つ対にこう広がっていけばね、それ一人でも二人でも別な、うん、広がっていくことが大事なことなんで、
そうですね、はい、まあ、そういった思いも、ね、お持ちなので、ぜひぜひ皆さんもね、この慰霊式などにもねご参加いただいて、平和への祈りを皆さんと一緒に捧げたいなと思います。はい、今日本当にお越しいただいてありがとうございました。
いい、ありがとうございました。
はい、尾道地区原爆被害者の会2世代表の畑山さんからご紹介いただきました。今日もどうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。